本日の聖書箇所はルカの福音書10章25節から37節です。それでは司会者が拝読させていただきます。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか？イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡して言った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。聖書箇所は以上です。それでは、あなたは愛されていると題して長嶋先生にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございました。これからですね、メッセージを取り継がせていただきたいと思いますけれども、本当今日ね、暑い中を、この礼拝へとお越しくださったこと、本当心から、感謝し、また歓迎、したいと思います。どうぞですね、休みながら、そして水分の方をですね、取りながら聞いていただければと思います。またライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださった方々、歓迎いたします。ようこそおいでくださいました。さあ、今日はですね、あなたは愛されているというメッセージのタイトルでお話をさせていただきます。いつもはですね、ロマ書の中からメッセージをしているわけですけれども、月末は、毎月の月末はウェルカムワーシップとしてですね、比較的、分かりやすい、内容の、メッセージをさせていただきたいと、そのように願っているわけです。さあ、ということで、あなたの隣人とは誰のことですか。ルカの10章25から37節、ここからですね、今日は皆さんと共に、御言葉を学びたいと、そのように願っております。お祈りを持って始めさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主よ、感謝します。あなたは生きて働かれる誠の神です。今この場にあなたがいてくださり、そしてまた私たちを導いてくださっている誠の牧者であることを感謝いたします。私たちはイエス様を通して大胆に父なる神の御前、創造主なる神の御前に出てあなたを讃えます。なぜならば、あなたが私たちを愛してくださり、そしてまた私たちに永遠の命を与えてくださっているからです。その創造主なる方に栄光が豊かにありますように。これが私たちの心です。私たちの礼拝です。どうぞ私たち一人一人が生きた捧げ物として今あなたの御前に出ます。どうぞ主よ、私たちを受け取ってください。そうしてくださる主に感謝いたします。どうぞ今憐れみが共にありますように、主の平安が共にありますように、 喜びがありますように、感謝がありますように、そしてあなたの愛が共にありますように、大きく期待します。この祈りをここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。ということでですね、イントロなんですけれどもね、今日も、実際にコロナウイルスに感染されて、来ることがですねできない方々もおられるわけですけれども、今もこうして続く、コロナウイルスによる、社会の影響というのはこれは本当に甚大なものであると、そういうふうに言うことができます。コロナウイルスが確認されて、そして社会的な問題になった頃の、ことをですね私自身よく、覚えています。というのは、私の子供が小学校5年生の時ですね、たまたまPTA の働きをしていまして、そして学年末でしたね、次の役員を PTA の役員を選ぶための選挙総会が行われるはずだったんですけど、急遽コロナでそれができなくなったと、どうしようということですね、夜遅くまで、PTA の皆さんと話をしたっていう、そういう、体験があるわけですよね。で、学校職員の方もですね、当時本当大変でした。全く今まで経験したことのない体験したことのない出来事にですね、なんとか手探りで解決策を見出すというね、そのような、困惑する中をですね、多くの方々は、通らされたわけですよね。卒業式、入学式なども、制限付きで、なんとか行うことができた、そういったことも、ありました。さあ、またですね、日本ではここはねシンガポールですけれども、当時日本にねおられた方は、記憶があると思いますが、県外への移動自粛要請っていうのがね、ありましたね。人との間に社会的な距離を置くということが、これ社会全体に浸透していったわけです。私たちは少なからずその影響を受けています。互いにマスクをしますよね。今も私たち、私はしておりませんが、皆さんはですねマスクをしているわけです。そしてまた意識して少し距離を取るという、そのようなこともします。そしてまた、距離を取りながら互いに話をする、会話を取ると、できるだけ接触を避けるようにするわけですよね。うちの子供もですね、まず帰ってきて何をするかというと消毒液ですよね。消毒液で手を殺菌するわけですよね。そして触るところ至るところをですねその消毒液で拭いたりするわけですね。まさにこのようにですね子供にも大きな影響を与えているわけです。緊急事態宣言の中で何が言われてたか、それは人との接触8割減ということが標語として掲げられていたんですね。人との接触8割減、覚えてるでしょうか。8割合わないんですよ。引きこもりですよね、これはね。そのように思われたわけですけれども、今もなおね、この規制がどんどん緩和されているわけですけれども、ウィズコロナと言われているわけですけれども、コロナ前のね、そのコロナ禍以前の、状況とは違い、やはり人との適切な距離を保つ必要性というものを感じざるを得ない、そのような状況にあるわけです。一方良い点も挙げられるわけです。コロナ禍が良いというわけではありませんが、インターネットでのミーティングですね等が普及しました。私などはね全く本当にその IT 音痴なので、おそらくですねこのコロナ禍にならなければウェブを使ってのミーティングっていうのはまずしなかったと思われます。そんな私なんですけれども、しかしそうもいかなくなりましたね。途端に、インターネットを使っての礼拝に切り替えました。 まあ、そのような、ね、あのことも体験してきたわけですよね。まあ、しかしながら、たとえインターネットを使って、まあ、ミーティングをしたとしてもですね、やはり関わることの難しさっていうのはですね、以前と比べたらやはり増したと、そのように言うことができると思います。確かに関わることが難しく感じられる、そのような社会にあるわけですが、だけれども、だからこそと言った方が良いでしょうか。私たちはあえてその関わることの大切さというものを互いに分かち合うこと、認識することが必要なのではないでしょうか。なぜならばです。どうして関わることがそんなに必要なの？どうしてでしょうか。なぜならば、愛というのは関わることによって育まれるからです。関わることによって愛は成長するからですよね。だから私たちはあえてこのコロナ禍の中で関係することが難しい、だからこそ関係することを意識して取り組む必要があるんだ。なぜならば、私たちのうちに愛が成長していくためですね。まあ、ということですね。あの、今日の、まあ、メッセージのゴールはこちらですね。身近な人のニーズをまず知るということ、そして愛の実践ができるように神様の愛をまず受けようではないかということですね。で、今日のメッセージのタイトルは、あなたは愛されているんだということ。今コロナ禍でね、関係性が希薄に、さらにね、希薄だった社会ですよね。関係性がさらにこのコロナで孤独を覚えている方、そしてまた、不安恐れの中にいる方々が大勢います。しかし私たちは伝えたい、それは何か、あなたは今愛されているんだということ。どういうことでしょうかね。ルカの福音書10章の25節から37節、ここから学んでいきたいと、そのように思います。今日の2つのテーマはこちらにある通りです。まず1番目、それは隣人になるとはということですね。隣人になるとはということ。2番目、あなたの隣人となったイエス。イエス様ですね。このイエス様はあなたの隣人となってくださっているということですね。さあ、それでは最初の、ね、テーマから共に学んでいきたい、そういうふうに思います。25節です。ルカの福音書10章の25節です。お読みします。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかっていうね、ことですけれども、あの、まずですね、あの、この、まあ、文頭には、これ原文ではですね、あの、接続詞が、あるんですね。ギリシャ語の、あの、並列を表すね、言葉、カイというね、言葉があります。まあ、これ英語ではアンドっていうね、あの、そういう、まあ、意味合いの接続詞なんですけれども、このことが語られる前とですね、要は、あの、並列してるんだ、アンドで結ばれてるんだ。じゃあ一体この25節が、記されている前に何が、語られたのかっていうことが、これ重要になってくるわけですよね。それはですね、あの、要約するとこんなことをですが、語られているんです。イエス様が救い主であるということ、とても重要なことが語られてますね。そしてイエス様は自らが神であり救い主であるということを弟子たちに伝えているんです。そしてまたそこにいた、まあ、今ね、質問立ち上がったこの律法の専門家ですよね、もうそこにいたわけです。そのことを聞いていたわけなんです。ところがです、ところがこの律法の専門家はイエス様を救い主とは認めてないんですね。なんて言ってるか、ここに記されてますよね。先生と呼んでるんです。先生と呼んでいるわけですね。イエス様を救い主と信じるどころか、イエス様に 結構挑戦的な質問をしているんです。でこの立法の専門家はこう言っています。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。まあ、これ何を試みているかっていうと、イエス様が救い主であるということを証明しろよ、このことをちゃんと救い主であれば教えてくれるよね、そういうことですよね。まあ、ここでちょっとね考えてみたいと思いますが、永遠の命、皆さん考えたことあるでしょうか。誰もがこの永遠の命を得たいと、まあ、そのように願うと、まあ、私たちは一般的には思うわけですけれども、しかしですね、私以前、お会いした方で、永遠の命欲しいと思いませんかって聞いたときに、彼女はですねこう答えました。今の状況が永遠に続くのは嫌だ、だから永遠の命は欲しくない。もちろんね、その時彼女は多くのね問題を抱えていたわけなんですね。もしこの状況がずっと永遠に続くんだったら、それは嫌ですよね、永遠の命はいらないと、まあ、そういう結論に達するわけですね。しかし永遠の命というものはどういうものなのかということを、理解する必要があると思うわけです。これですね、まあ、ここで言う永遠の命というのは、今どうでしょうか、病に苦しんでいますか、あるいは多くの苦しみを皆さん抱えておられるでしょうか。おそらく苦しみで涙を流すこともあるかと思います。どうでしょう、皆さん孤独ですか、この中に孤独な方おられるでしょうか、あるいは死の恐怖で苛まれるようなことはないでしょうか。まあ、これは病にも関わってますけれど、どうでしょうか。あるいは過去に行ってしまったことへの在籍感で実は苦しんでいないでしょうか。どうでしょうか。また生い立ちはどうでしょうか。生い立ちや心に負った傷がないでしょうか。深く傷を負ってはいないでしょうか。どうですか。もしこれらのことが永遠に続くのであれば苦しいですよ。しかし永遠の命という、聖書が言う永遠の命というのは、それらの傷が、重荷が癒されて、罪許されて、愛と、そして希望と喜びと、このね、愛というのは無条件の愛です。聖書ではアガペの愛、まさに神に属する愛をここで言っています。愛が完成される時が来るんです。どこで？私のうちに、あなたのうちにです。そして希望です。この希望は決して失望に終わることのない希望です。喜びです。私たちが体験したことのない、皆さん今まで多くの体験を、喜びの体験してますよね。どんな喜び、ね、一番今まで嬉しかった喜び、どんな喜びでしょうか。しかし、ここで言っている喜びというのは、私たちがまだ体験したことのない喜びです。最上級の喜びですね。そして、感謝です。当然、それらの思いで満たされれば、私たちのうちには感謝が溢れるんです。それらの思いで満ち溢れて、命の源である神様と共にある命が永遠に与えられるということ。これが永遠の命ですよね。そしてまた付け加えるならば、さらには神様の子供として神の財産を相続するということです。こんな永遠の命であれば得たいと思いませんか。どうでしょう。私は以前ですね、日本にいるとき、親戚が、もうあまり先が長くないからぜひ病院に行ってくれと、これ、まあ、コロナが、ね、始まる前でしたけどね、言われました。 で初めて会う方も多かったんですけれども、そこで会って、でおじいさんにですね、もう90、何歳のおじいさんに、横たわっているおじいさんに永遠の命を話をしました。そしたらおじいさん言いました。永遠の命なんて聞いたこともなかった、初めて聞いた、そんなものがあるんだったら俺も欲しい、そう言ったんですね。この永遠の命が与えられるということは希望ですよね。人に希望を与えるものです。このことを実はこの律法の専門家はイエス様に聞いたわけなんです。さあ、この律法の専門家はどのようにしたらこの永遠の命を得られるのかということを救い主であるイエス様に聞いている。すなわちこれは挑戦的な質問ですよね。これは明らかに、まあ、そうであるということが言えるわけですけれども、そこでイエス様は律法のこの学者に対して次の質問をしています。26節です。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？まあ、このように、イエス様は逆にこう質問するわけですね。まあ、イエス様は人の心の中がよく、わかる、まあ、当然わかるわけですね。神であるから、全知であるわけですから、この挑戦的な態度で挑んでくる人というのは心を閉ざしている。すなわち真理の言葉を語っても伝えてもなかなかそれを理解することには至らないわけですよね。でそこでイエス様は何をしたか、律法の専門家に質問を投げかけて自らが答えを引き出すという、そういうことをおそらくここでしているのではないかなと思われます。そのことによってこの律法の専門家の心のドアを開こうと、まあ、そのような意図があるのかもしれませんよね。そしてイエス様は律法には何て書いてあるのかと、まあ、ここでこう質問しているわけですけれども、まあ、ちなみに律法ですけれども、まあ、これは旧約聖書のモーセの五書と呼ばれている、その書に記されている613あるんですね。その律法の中に何て書かれているかということを、まあ、相手が律法の専門家ですからね、まあ、こういうふうに聞いているわけなんです。そしてこのようにね、律法の専門家は答えるわけです。27節です。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。まあ、これが律法の専門家の答えであったわけです。どこから引用しているか、それは新命記の6章5節とレビ記の19章の18節です。まあ、ここから引用したわけですが、イエス様は別の聖書箇所でもこの箇所がこの旧約が指し示す最も重要な教えであると自らが教えていた箇所になるわけです。もちろんこの箇所というのは私たちこの今の時代を生きる、この恵みの時代を生きる私たちにとっても非常に重要なキリストの律法として私たちも適用すべき内容であると、まあ、そのように言うことができるわけです。ではここで何が言われているか、それはあなたの神主をあなたのすべてで愛していますかということ。2番目、あなたの隣人を自分自身のように愛していますか。まあ、これらの質問はですね、今の私たちにも、今この話を聞いている私たちに実は神様が問いかけていることでもあるわけです。さあ、ということでこの律法の専門家100点の回答をしたわけですよね。しかし、知識があるだけでは救われないということを次にイエス様はこの律法の専門家に伝えるわけです。それが28節ですね。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。 それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと、このようにイエス様は語っています。立法の専門家は確かに正しい知識を持っていました。しかしイエス様はその知識を実行するようにと、行うようにと、このように伝えているわけです。当時の立法の専門家というのは、立法の知識だけではなくて、その知識、この立法を守るということを大切にしていました。守ることによって、義を得る、すなわち救いを得ると、そのように考えていたわけです。ですから立法の専門家であれば、行い、立法を行うということはしてたの、してなかったの、普通してるわけですよね。すなわちそのことにおいては自信があったわけなんですね。しかしイエス様はその立法の専門家の問題点を次の話を通して明らかにさせるわけですね。まあ、神の知識を実践するためには神様をまず信じ、そして神様の愛を受け取ることによる愛の応答が必要なんだということ、もし立法が中心になって、また立法を行うことが中心になっていれば、本当の意味で立法を行うってことはできない、そのことを教えているわけですよね。神様の愛こそが御心を行うための自らを動かす力となるんだということ、すなわち神様との生きた交わりの中で、これ関係性ですよね、神との生きた交わり、関係性の中で神様の愛の力によって聖書の御言葉を実行することができるんだということをイエス様は教えようとするわけです。そのことをイエス様は律法の専門家に求めた、そしてだからこそ良い行いをすることによって救われ、永遠の命を得るわけではないということを、まあ、ここで改めてこう伝えているわけなんですけれども、イエス様が十字架にかかる前も後も救いというのは信仰によって、そして神の恵みによって与えられるものなんだということ、この救いの原則というのは変わらないものであるということ、このことをですね、また、次の例え話から、イエス様は、教えることになるわけですね。ところがです、立法の専門家は次のように答えているわけです。これ29節です。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか？自分が正しいということをイエス様に示そうとしたんですね。さっき言いました。立法の専門家というのは、私は立法を守ってますよ。もちろんそれを、自負していたわけです。誇りにしていたわけですよね。なので、イエス様に対して自分が正しいということを示そうとしたわけです。では私の隣人とは誰ですか？そういうふうに質問しています。でもちょっと考えたいと思いますが、自分が正しいことを示すためになぜ、では私の隣人とは誰ですかとあえてこうしてイエス様に質問しているんでしょうか。で、これは実はレビ記の19章の18節に記される、隣人、こう書かれているわけですけれども、そのあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと、その中にある隣人の解釈にあるわけです。当時は実はこの隣人というのは、イスラエルの民ですね、のことを隣人と言っていたわけです。イスラエルの同胞を愛しているということですね。そのことを、ここで言っているわけです。当然この立法の専門家は、では私の隣人とは誰ですかと聞いたのは、実はこれ立法の専門家、私はイスラエルの民を愛していますよ、同胞イスラエルの民を愛していますよということを実はイエス様に質問しているわけなんですね。 で、律法の専門家の心を当然知るイエス様は、次のね、例え話をするわけです。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。30節ですね。ここで、ある人というね、例え話の中ですけれども、人物が出てくるわけですが、ここで、エルサレムからエリコへ下っていったとあります。ここから、想定されるのが、当時はですね、多くのレビ人です。これは宮に仕えるものですが、エリコの近郊に、住んでいたと、そういうふうに言われています。で、その、レビ人が実は、宮での奉仕を終えて、そしてエリコの近くの家に帰る途中に強盗に襲われたということが考えられるわけです。どうしてでしょうか。当然宮で奉仕をすれば10分の1献金がありますよね。その10分の1の献金は報酬として得ることができたわけですよね。レビ人祭司たちは当然その報酬をもらって、そのエリコの近くの家に帰るわけだから、当然強盗はそこを狙ってくるわけですよね。そのことを当時の人はこのイエス様の例えから察することができたと、そういうふうに思われるわけです。そしてこの人はどうなったかというと、半殺しにされ、そしてまた何もかも奪われて、そして置き去りにされたわけですね。そのような状態であったわけです。そして31節です。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。これ反対側を通り過ぎていくわけだから、当然そこに横たわっている、方を見たわけですよね。見て知ったわけですよね。だから反対側を通り過ぎていったわけです。ここで、言われているのが祭司ですね。祭司がその反対側を、通り過ぎていったわけです。祭司といえば、ここに横たわるある人がレビ人であるとするのであれば、この祭司というのはレビ人の中のアロンの家系ですよね。同じ部族なんです。レビ人なんです。同じ国民であるイスラエルの民、その中の同じ部族であるわけです。そしてまた言えることは、この祭司というのはレビ人を業務上監督する、そのような責任があったわけです。いわゆる上司ですよね。上司であったわけです。この横たわる者の、この助けを求め、そしてまた力なく横たわるこの人は、この祭司に仕えていたレビ人であった可能性もあるわけです。しかしどうなったんですか。この祭司はどうしたんでしょう。手を貸すことなく、その脇を通り過ぎていった。上司ですよ。可能性としてですけどね。そしてまた次に現れています。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。今度来たのは同業者ですよ。同業者の同じレビ人が来た。すなわちこれ同僚ですよね。さっき上司、今度は同僚ですというふうに考えることができます。同じ町に住んでいたかもしれません。そして一つのその神殿で仕えるという、その知り合いであったかもしれないわけですよね。当然しかしそのレビ人も彼を見たけれども、どうなったんですか。助けることなく遠ざかるように反対側を通り過ぎていったわけです。最も助けが必要な時に身近な人が通ったわけです。しかし結果はどうであったか。無視され、置き去りにされたんです。自分が仕えていた人に、また同じ仲間に無視され捨てられてしまった。この時の倒れる人、傷つき倒れる人のその思いはどれほどの思いであったかということを察することができると思います。肉体的な苦しみ、確かにそれはありますが、それに匹敵する心の痛みを感じたのではないでしょうか。 物事がうまくいっている時というのは、手を貸してそして助けてくれる人っていうのは意外といるものです。どうしてでしょう。助けることによって自分の利益になるから。とても人間的なことを言いますが、しかし苦しみの中にいるときに人々は離れていきます。離れるどころか攻撃してくる人もいます。どうしてですか。当てにしていた利益が得られなくなったからです。おそらく人生経験が長ければそのような体験をされてきたのではないでしょうか。しかし今日大切なポイントです。しかし本当の友とは苦しむ時に隣にいて支えてくれる人であるということ。33節見てみましょう。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。これ33節です。サマリア人の旅人が倒れたその人のところに来ると同じようにその姿を見て、まあ、かわいそうに思ったわけですよね。サマリア人というと、当時は、イスラエルと、外国人の混血であって、異端の宗教の影響を受けているということで、ユダヤ人はこれ軽蔑してたんですね。当然レビ記の隣人隣人を愛せよの隣人には該当しないんです。にもかかわらずそのサマリア人がユダヤ人のその傷つき倒れる者のところにより同情したわけですよね。同情というのは相手の気持ちに立つということですよね。そして35節36節、そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。その日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに支払います。まずこのサマリア人が行ったことは何かというと、傷を負った人に今必要なことを施していることがわかります。オリーブ油とブドウ酒を注いで包帯を巻いていますよね。傷口の手当てをしているわけです。そして傷つく人を安全なところへと家畜に乗せて移動していることがわかりますよね。人が安心を得るために一般的に必要とされているものがあります。それはもちろん安全の確保ですよね。そして食べ物を得るということ、そして住まい等の必要を得るということ、このことによって人は安心を得ると言われています。サマリア人何してますか。そのことしてますよね。まずこの倒れる者に安心安全必要なものを与えているわけです。イスラエルのこの倒れる者の必要に応えているわけです。そして自らが宿屋へと彼を連れて行き、そして解放してるんですね。次の日とあるので一晩共に泊まり、そして彼が夜通し解放した、そのように思われるわけです。しかし彼は何らかの目的があり旅をしていたわけですよね。当然何の目的もなく旅をするということはないわけですから、ほとんどないですよね。彼には時間的な制約もあったはずです。何もやることがなかったわけじゃない。時間的な制約もあった、やらなきゃならないことも当然あったわけです。しかし彼はこのように手を貸し、この倒れるイスラエルの民を救ったわけです。そのサマリア人はもちろん旅の目的があるわけですから、この目的を達成するために旅立ちます。しかしその時にデナリ2枚を宿屋の主人に渡しています。 まあ、これデナリ2枚というのは、まあ、2日分の、ね、日当に当たると言われておりますけれども、まあ、解放してくれるようにと、まあ、そのように主人に頼むわけです。このそしてまたサマリア人は自分を嫌い、そしてまた軽蔑するものであることを、このイスラエルの民であるということを知っていたけれども、このイスラエルの苦しむものを助けたわけです。当然このサマリア人はイスラエルの人からの見返りですねは期待していたんでしょうか、期待してなかったんでしょうか。当然期待できないですよね。なぜならばイスラエルの人とサマリアの人の関係を考えたとき、それは分かりますよね。これがサマリア人であったわけです。まあ、以上がイエス様の例え話の内容になります。そしてイエス様はこの例え話の終わりにこのようにね、律法の専門家に言っています。この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか、まあ、このように質問しているわけです。この例えを聞いた律法の専門家はそしてこういうふうに答えています。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。イエス様の例えから考えられることは、この律法の専門家は言いましたよね、私は同国民を愛しているんだと。そしてそのような趣旨の質問をしてますよね。しかし実はどうであったか、イエス様は心の中をご存知です。あのレビ人そして祭司と同じように同国民が苦しんでいるにもかかわらず、知っているにもかかわらず無視して通り過ぎていく、反対側を通り過ぎていく、そのようなものであったということがこのイエス様の例え話から見えてくるわけです。自分の正しさを示すためにイエス様に挑戦しましたが、しかし全てを知るイエス様は律法の専門家の心の中や行いを全てご存知の上でこの例え話を語られたと、そのように考えることができるわけです。それではこれは私たちへの適用ですけれども、私たちにも同じようなところがないでしょうか。イエス様の言う隣人とは単に距離的に近い人ではなくて、つながりがただあるということだけではなくて、サマリア人のようにあなたが愛する人があなたの隣人であるということ、あなたにその人への愛があるかどうか、愛があるときにその人はあなたの隣人となることができる。ではあなたの隣人とは誰でしょうか。距離的にちょっと見ていただきたいんですけど、あなたの皆さんの隣にいる方は誰でしょうか。その方を愛されているでしょうか。それが今日このイエス様が語られた隣人、それが示すことであると思うわけです。あなたも言って同じようにしなさいと命じています。同じようにイエス様は私たち一人一人にあなたも言って同じようにしなさいと、そのように、今日語られているのではないでしょうか。2番目のテーマに行きたいと思います。あなたの隣人となったイエスです。この例えの意味は、あなたが誰かの隣人となるということを伝えているのではないということですね。じゃあ一体それは何なんだということです。それはイエス様ご自身を実はこの隣人として表してくださっているんだということです。あの殴られ、そしてまた傷つき半殺しにされて捨てられた、その例えの中の人物というのは、もしかしたらそれはあなたであるかもしれません。皆さんの心の内は今どうでしょうか。どのような思いでいられるでしょうか。もう立てないと、そのようなところを通られてはいないでしょうか。罪の中に生きる、まさにその姿こそがあの倒れる、傷つき倒れる者の姿であると。そしてその行き着くところはどうでしょう。行き着く先は死が待っています。 ですから罪の中にあるというのはまさにあの傷つき倒れる者の姿であるわけです。しかしそこに来られたのがイエス・キリストです。イエス・キリストは自ら鞭で打たれ、そしてまた傷つき笑われ、そしてまた人々に捨てられて、あのカリバルの十字架につけられたんです。それはなぜか、イエス・キリストがその罪人の罪、まさに倒れ死にゆく私たちの罪を十字架で担ってくださり、身代わりとなってあの十字架で死んでくださったということ。そしてイエス様は墓に葬られ、3日目によみがえりました。これを福音と言います。この福音、イエス様が成してくださったこの福音を信じる信仰と神の恵みによって私たちは救われるんだ、罪から救われるんだということ。まさにね、それはあの憐れみを受けた死んで倒れ、あ、死んでる、すみません、死んでませんね、本当に半殺しにされて倒れて道に横たわっている者が、あのサマリア人によって、隣人によって救われ、そして希望を得ましたよね、命を得ましたよね。まさにその姿に重ねることができるわけです。イエス様があの十字架でこの私の罪を担ってくださり、そして私に永遠の命を与えてくださったということ。すなわち何を言ってるか、イエス様があの命をもって愛を示してくださり、そして私の隣人となってくださったということです。イエス様はあなたの隣人でもあるということ。このイエス様をあなたは信じることができるでしょうか、また受け入れることができるでしょうか。イエス様を通して神様の愛があなたに与えられているということ、その具体例が十字架であるという話を今日皆さんにさせていただきました。この例え話、実はイエス様ご自身のことを語っているということが言えるわけです。あなたの隣人とは誰でしょうか。ぜひそのことを考えていただければと思います。今日2つの質問を実は律法の専門家がしています。このことを私たちも共に考えたいと思います。1番目、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命について私たちは今日学びました。それを受けるためには何が必要でしょうか。そして2番目、私の隣人とは誰ですか。イエス・キリストがそうであるという話をしました。まさにこのイエスが成してくださったその十字架の死と復活によって、そのことを信じることによって私たちには永遠の命が与えられるんだということ、そのことを今日学んだわけです。今私たちはコロナ禍の中にあります。関係することが非常に難しい世の中になっています。まあ、特にね、シンガポールでは割とこう、皆さん社交的でね、とてもこう挨拶を交わしたり交わるのが、わけですけれども、しかし日本ではね、今なかなか挨拶を交わすってこともしませんよね。そのように関係性がどんどんこう希薄になっている、さらにその中でコロナになって、非常に関係をするということが難しくなっている。だけれどもこの愛のために、そしてさらには永遠の命のために、神様が示してくださったその愛のゆえに、私たちも積極的にこの関わるということ、そして関わることによって愛を育んでいくということ、そのことを、挑戦していきたいと、まあ、そのように願うわけです。もちろんこれは今日のこの例えの中から神様が私たち一人一人に望んでいることであるということを私たちは学んだわけです。神様の愛が、主の愛があなたを通して 流れていくためには、まずは私たちが神様の愛を受ける必要があります。そしてその愛が今ここにあるということをお話ししました。それこそがイエス様の姿であり、イエス様の十字架であるということ、命を私のために捧げてくださった、その愛のゆえにイエス様ご自身が私の隣人となってくださったんだ。ぜひそのイエス様から今日あふれんばかりの愛を受けていただきたいと思います。そして皆さんのお隣にいる方が本当の意味で隣人となることができますように、そのことをイエス様がまたこの例えを通して私たちに語ってくださっていると、そのように言うことができると思います。さあ今日はイエス様の十字架、イエス様の愛について、そしてイエス様こそがあなたの隣人であるという話をさせていただきました。今日このイエス様をあなたの罪から救う、まさにあの道に倒れ死にかけている私自身を、もしかしたらあなたかもしれない、その方を救ってくださるこのイエス様をあなたは信じますか。そしてそのイエス様が命をかけてあの十字架であなたの罪を担ってくださり、そして死んで墓に葬られ三日目によみがえった、この方をあなたは信じますか、受け入れますか。もし受けるんであればぜひ一緒に祈っていただきたいと思います。そしてまた自らがそのイエス様の愛を受けて、そしてまたその愛を自分の隣にいる者に流していきたいと今日そのように思われた方いるのであれば、ぜひまた共に祈っていただきたいと思います。そのことによって主の栄光が帰されますように、愛の実践がなされますようにお祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はイエス様が私の隣人であるということを学びました。どうかイエス様が与えてくださるその永遠の命、罪の許し、そして永遠の命を受けて、どうか私自身救われたいと願う方がおられましたら、どうかイエス様その方に語りかけ、そしてまた永遠の命、罪の許しと永遠の命をお与えください。その方がイエスが十字架にかかり、そして罪を担ってくださり、死んで墓に葬られ三日目によみがえる、この福音を受け入れ、そしてまたそのことによってあなたの恵みによって救われるということ、そのことを感謝いたします。どうか心に平安がありますように、そしてまたイエス様の愛で満たされますように、そしてまた同じく私たちの隣人となってくださったイエス様、あなたの愛を受けて、どうかその愛を隣の方に流していくことができるようにどうぞ導いてください。感謝します。大いにイエス様に期待します。この祈りを共に祈られている愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。